社のサンセットローン。
さあ11月に入りまして、徐々にですね毎日、朝晩が寒くなってきましたけれども、皆さんいかがお過ごしでしょうか。ハロウィーンも終わりましてですね、まもなくサマータイムも終わります。まあそんなこんなでどんどん冬になっていくわけですけれどもね、ぜひこの気温差、体調管理皆さん気をつけてください。さあ今月のサンセットロックなんですけれども、11月8日より日本で公開されますジェイソン・ベッカーのドキュメントムービー Not Dead Yet の監督であるジェシー・ビレ監督、そして親友の、マーティ・フリードマンさんに、まあいろいろね、この映画についてだったりとか、このジェシーとの関係だったりとかね、含めまして、ご質問させていただきましたので、どうぞ、そちらの方を最後まで楽しんでください。
Hi everyone, my name is Jesse Weil. I am the producer and director of, the feature-length documentary film Jason Becker, Not Dead Yet. This film is about the life and, music of Jason Becker. Those of you who don't know Jason, he is, a musical prodigy, a guitar hero who, at the age of 19 was given the job to play with David Lee Roth as lead guitar player. But before Jason could go on tour with David Lee Roth, he was diagnosed with amyotrophic lateral sclerosis and given 3 to 5 years to live. Jason did not give up. He kept fighting and went on to record another album, using mainly his eye movements. So even though doctors gave Jason 3 to 5 years to live, 25 years later, Jason is still alive and he is still making music, but he's making music by using his eyes, a system that his father invented. So the story of Jason Becker is a story about music, about love of music and family and friends, and it's about not giving up, to follow your dreams despite the most insurmountable odds. We hope that you'll come and see the film in your cinemas in Japan. Jason and I are extremely grateful to the people of Japan for having our film be shown there. We're very, very excited. And I will be in Japan for some of the screenings in Tokyo, and I'm really looking forward to meeting you and answering any questions that you might have. So please come to see Jason Becker, Not Dead Yet. We hope that you'll love it. Thank you.
まず監督のジェシーから、番組宛てにメッセージいただきましたので、そちらをご紹介したいと思います。皆さんこんにちは。私はジェシー・ベールです。私はジェイソン・ベッカーのドキュメンタリー映画 Not Dead Yet の監督兼プロデューサーです。この映画はジェイソン・ベッカーの人生と音楽について描いてます。もしジェイソンのことを知らない人がいたら、彼は音楽家でギターヒーローです。そして1990年にデイブ・リー・ロスのリードギタープレイヤーとして活躍してました。ジェイソンがデイブ・リー・ロスのツアーに行く前に、医者から実は余命宣告を受けました。それはあと3年から5年ぐらいしか生きられないと言われたんですけれども、彼は諦めず病と戦いました。また、ジェイソンは目の動きを使って音楽を作り、アルバムをレコーディングしました。医者は3年から5年しか生きられないだろうと宣告したんですけど、25年経った今でも彼はまだ生きています。そして彼は今でも音楽を作ってます。先ほども話したように目の動きで音楽を作るんですけど、それは彼の父がその目の動きを読み取り、アシスタントとなってヘルプしてます。この映画の話の内容は音楽、そして家族と友人の愛、夢を諦めず夢を追い続けてる、そういうことを語ってます。私は皆さんにぜひこの映画を見てもらうことを心から望んでます。ジェイソンと私にとって日本でこの映画が公開されるというのはものすごく光栄なことで、私たちは日本の皆さんに見てもらえるのはすごくエキサイティングだと思ってます。映画の公開日には私は日本に、東京に行きますので、そこで皆さんに実際に直接お会いできるのを楽しみにしてます。また皆さんからの質問なども会場でお答えできればと思ってます。 ぜひ皆さん、ジェイソン・ベッカーの Not Dead Yet を見に来てください。気に入ってもらえると嬉しいですね。このようなですね、メッセージを直接監督のジェシーからいただいたんですけれども、他にもこの映画についての質問をですね、メールでさせていただきまして、監督がメールで答えてくれましたので、そちらをちょっとご紹介したいと思います。まず、なぜね、監督はこの映画を作ろうと思ったのか、理由を教えてくださいというふうに聞いたんですけど、私は長い間ジェイソンの映画を作りたいと思ってたと。で、彼については私のギターの先生を通じて、学んだり知ったりしたんだけど、そしてどんどんジェイソンの音楽が大好きになって、でまた、ジェイソンが ALS と、苦闘していることについて知った時、まあ、これはねすごい話だなと思ったと。また私が映画制作者としての地位と、信頼をその後得たので、今この時期に彼の話を映画にしてみんなに伝えることができる時期に入った、そういう時に来たんじゃないかなというふうに思ったので、今回これを行うと決めました。で、実際にですね、この映画の資金なんですけど、クラウドファンディングで集めたと、まあちょっと噂で聞いたことがあったので、それは本当ですかというふうに聞いてみました。これは本当の話ですと。私はジェイソンのたくさんのファンが彼についての映画を見るのを長年待ってることを実は知ってたと。そして、私がもしみんなにヘルプを呼びかけたら、ファンのみんながこの映画のために助けてくれることを知ってたと。ですので、インディーゴーゴーというクラウドファンディングのサイトと、ジェイソン・ベッカー・ムービー.com というサイトでキャンペーンを行ったと。で、彼らの協力がなかったら、この映画は本当は作れなかったんじゃないかと思いますと。ですので、これは素晴らしいことですね、というふうに言ってました。では、ジェイソンに初めて、実際にお会いしたのはいつですかと。また、初めて会った時にどういうふうに感じましたかというふうに聞いたんですけど、最初にジェイソンに会った時、もうそれは私にとって非常にもうシュールな瞬間だったと。私と撮影クルーはロンドンからサンフランシスコに飛行機で飛んで、で、ジェイソンの自宅で夜に会いましたと。で、それはこの撮影のための初めての旅で、2010年の11月だったんです。私たちが彼の家にどんどん近づくにつれて、彼の後ろ姿が、裏のドアの窓から見えて、監督はですね、おー、あれがジェイソン・ベッカーだーってすごい興奮したそうです。最初ね、監督自身すごく緊張してたそうなんですけど、でも実際にジェイソンに会ったら数分後には、まあ、それは緩和されて、もうリラックスできたと。で、それはね、ジェイソンのおかげだと。ジェイソンはどうやったらみんなが居心地が良くなる風にできるっていうのをすごく知ってる人ですよって言ってました。じゃあこの映画を撮影した後も今もね彼と連絡を取ってるんでしょうかと。ジェイソンの最近の様子はどんな感じですかっていうふうに聞いたんですけど、ジェイソンと私は今も連絡を取り合ってますと。彼の状態は非常に良くて、新曲のレコーディングを行ってます。最近ジェイソンはマーティ・フリードマンとコラボレーションしたマーティの最新アルバムのレコーディングを終えたと。で、それは何年もかけた彼らの初めてのコラボレーションでしたというふうに言ってました。ちょっとこのあたりについてはですね、マーティの方にまた、質問をしたいと思いますけど、じゃあこの映画制作で一番大変だった部分はどこですかというふうに聞いたんですけど、もうすべてが大変だったと。映画を作るというのは非常にタフな仕事であり、たくさんの献身でもありますと。映画の資金を調達するのは非常に困難でしたが、最終的に全てを一緒にまとめることができたので、もうそれはすごくね最高だったよというふうに言ってました。じゃあこの撮影とポストプロダクションにどれぐらい時間がかかったんですかというふうに聞きましたところ、まず撮影に4週間時間を費やしたと。で、それはロンドンからね2回アメリカに実際に旅をしたと。で、ポストプロダクションにはすごく長い時間がかかったんだけど、全てを完成させるのには5ヶ月かかったかなと。じゃあこの映画を撮ってから監督自身何か、変わったことありましたかというふうに聞いたところ、ジェイソンの映画を作るのが私の生涯の夢だったので、そして出来上がったものは私が実際に作る前に 思ってた以上のものが本当にうまく出来上がったのですごく良かったなと。で、監督が思うにね、一番大事なこと、大切なことというのは、彼の音楽と彼の話の上で、たくさんの新しい人たちがまたね、もっともっと彼をヘルプしていることで、そしてそれはいくつかの方法で、彼の人生と音楽に新鮮な見通しを、未だに彼に与えられていますよと、そこが一番大事ですね、というふうに言ってました。この映画が日本で実際に11月からリリースされるわけなんですけど、それについてはどう思いますかというふうに聞いてみたところ、本当に素晴らしいことで、日本でこの映画をリリースすると聞いたときはもうめちゃくちゃ興奮したと。そして日本にはジェイソンのファンがたくさんいると知ってたので、彼らがこの映画を見てくれると分かったので、本当に嬉しいと。そして私はこの映画の公開日に日本に行くんだけど、もう今からすごく楽しみですと。なぜかというと、今までね、一度も日本には行ったことないんだって。で、前からずっとずっとね、日本には来たいなと思ってたらしいんですけど、なかなかチャンスがなかったから、今回来れるから、すごく嬉しいと言ってました。じゃあ今後の監督の予定、何か新しい映画の撮影とかそういうのがありますかというふうに聞いたところ、いつも新しいプロジェクトのための新しいストーリーを探してますと。で、ジェイソンの映画を撮り終えてからずっとね、まあ、その部分についてはトライしてるんだけど、今はテレビの仕事をしてるので、できればね、また近いうちに新しい映画の作業の方にね、戻れたらいいなというふうに思ってますというふうに、お話ししてくれました。本当にですね、この映画私も実際見たんですけど、もう音楽と愛、もう感動です。もうぜひ一人でも多くの人に、見てもらいたいと思います。
インターネットラジオの番組の質問票になります。まず、マーティンさんがジェイソンさんと過去本人をやっていた時の話で、ちょっとこう思い出に残っているところ、その時代の話をちょっとお伺いしたいんですが、あとジェイソンさんはマーティーさんにとってどんな存在でしたか？
その当時ですか？その当時は完全に僕はお兄ちゃんって感じでしたね。だからあいつは弟で、でも弟はあまりに腕がすごくて、あまりに器用で、なんかその当時ではなんか僕は彼の内容はちょっと気になりました。音楽的な内容はまだまだ成長してなかったんですね。意外とウブでした。だからこんなに器用な人はこんなに内容がそんなに良くないってびっくりしたんですけど、それは1年ぐらいの間にあまりに成長したら彼の音楽的な内容があまりに発展して本当に信じられないのスーパースターギタリストは1年の間になりました、僕の目の前。だから彼の上手になるペースが普通の人間と違ってすごく早い。
何でも吸収をするような勢いで、
何でも吸収して、もうすぐ吸収してすぐ実現できるなんですけど、その上に自分なりに解釈するなんて本当に素晴らしい人だと思いました。
で、そんなジェイソンさんがちょっと ALS を発症してしまうっていうニュースを初めて聞いた時、どんな、気持ちというか、その報告はお電話か何かであったんでしょうか？
まあもちろんニュースではじゃなくて、もう直接にジェイソンからほぼ毎日電話が来たんですよ。ALS になったというなんか知られた前に、とにかく毎日、僕の足ってなんかちょっと歩きにくいんですよとか、足がちょっと麻痺してるとか、弱くなってるとか、毎日なんかいろんな状態を僕に教えてくれて、でも、彼はデイビッド・リー・ロースのバンドに入ったばっかりですから、なんかバンドになんかバラしたくなかったんですよ。だから、秘密でした。だから言える人少なかったんですよ。相手にできる人は僕ぐらいでしょう。僕と家族で、もちろんなんかギター的なことっていうか、毎日弦が抑えにくくなりましたとか、そんなに強く抑えないからなんかすごく心配ですよとか、僕に散々電話が来ました。 その最終的には病院に行ったんで、その医者に言われたのは AS の発症です。で、実は ALS というのはこういう病気ですよと教えてくれて、僕は ALS って何でか分からなかったんですよ。もちろん彼も知らなかったんですよ。で、とってもびっくりした。もうなんかALS の病気の深刻さより彼は心配するのは、ツアーできますか、このアルバムも完成できますか、そういうことが一番心配でしたから。命が短くなったというじゃなくて、本当になんかツアーとかアルバムのレコーディングとかしか気にしなかったんですね。
そうだったんですね。で、まあ、その弟のように可愛がっていたジェイソンさんが病気を発症してしまった、やっぱり報告を聞いた時はショックが大きかった。
まあ、ショックという言葉は足りないと思いますね。心が沈んだ。もちろんその病気になったはショックでしたけど、でもそれより水口にしようということは、彼はスーパースターになりかけるところでした。デイビッド・リー・ロースのバンドに入ったばっかり で、デイビッド・リー・ロースってエリー・ヴァン・ヘイレンと一緒に歴史を変わった歌手ですね。だから今からジェイソンが入ってもう一回歴史を変わるところでした。だからエリー・ヴァン・ヘイレンよりふさわしいデイビッド・リー・ロースの相手になりそうでしたので、バンドに入ってオーディションを受けてとてもうまくいそうでしたから、ジェイソンの素晴らしい演奏は本当に全世界に切ってもらうところでしたのに、そのところで病気になるのは信じられないのタイミングですから、その病気の深刻さよりその夢がいきなりなくなったということは本当になんか心が沈んだ。
その後ジェイソンさんと再会したのはいつぐらいのタイミングだったんでしょう。
再会ですか、ジェイソンと、うん、
はい、
その時ずっと会ってたんですよ。
あ、そうなんです。
バンドは再結成、カコフニーというバンドは再結成したんですけど、はい、友達としていつも会ったりしてたんですよ。ジャムったりとか話したりとか、はい、だから再会とは言えないですね。
じゃあツアーに彼が出た後も ALS を発症して、まあ、そのツアーに参加できないってなった後も引き続き、
うん、もちろんもちろん友人として今でもベストフレンドって感じですね。
で、次の質問ですが、この映画を撮影するのがジェシー監督っていう方だったんですけど、ジェシー監督が人生の長年の夢だったって語っていらっしゃったんですが、これはマーティンさんが初めて監督にお会いしたのは、何年ぐらい前になられ
ますか。映画の撮影の前に監督から連絡が来て、で僕はなんか映画作るんだったらなんかすごくなんか心配というか気にするんですよ。だから下手するとなんかジェイソンの話うまく説明しないとなんかとてもなんか逆効果になると思います。とてもデリケートの話ですね。だから繊細に美しく話しないと説明しないとなんかとりあえずもったいないなんですけど、それよりなんか完全に目的逆だと思います。でもそのジェシーさんと話したらジェシーの心とかジェシーの意志が強く僕に伝わってて、本当にジェイソンのストーリーに愛を込めてるっていう気持ちが伝わってきたら、この話を映画にするの監督はこの人しかないと思ってたんですね。とても安心になりました。
ご自身のパート撮影はどういう感じで進んでいかれました。
まあ今みたいに普通の取材って感じですから、全然なんか違和感なかったから話しやすいし、なんかジェイソンについてなんか誰より詳しいかもしれないんですし、まあとにかく彼はちゃんとした監督ということはすごくなんか安心してたし楽になりました。だから彼は本当にジェイソンの状態を 愛を込めて説明したかったみたいんで、ただの注目される映画じゃなくて、グロい映画とか怖い映画とか悲しい映画じゃなくて、とにかくジェイソンの話を正直のように伝えたかった目的ですから、そのジェシーさんとの取材をするのすごく楽勝でした。
ありがとうございます。ではこの映画自体がこうお金を皆さんがこう集めて、クラウドファウンディングっていう形式をとって資金を集めて作られたって聞いているんですけれど、このキャンペーンっていうのはマーティンさんもご存知でしたか？
あまり詳しくなかったんですね。
あ、そうなんですね。
多分僕が聞いたからはもう予算ができてからじゃないですかね。
なるほど、ありがとうございます。でも これだけ の人たちがやっぱり興味を持って出資投資して、うん、見たいよこの映画完成させた
いよ、いっぱい 見たいんだよ ね
思いがあったって聞いて、
うん、そうですね、ジェイソンに応援する人が多いです。ジェイソンいろんな人に愛されてるから、多分みんな思ってるのは、なんでこの映画は10年前出てるんじゃないとみんな心配というか疑問を抱いてると思う。なんで今さらに、もう2012年っていうか、もう遅いじゃん。この話昔からしてたんだけど、なんでこの話はメインストリームの人たちに説明しないの？で、やっとこの話がちゃんとできてるとみんな安心してると思う。
それがまた日本でもやっと。
やっと、とってもやっとですね。
嬉しいです。
うん、嬉しい。
ありがとうございます。じゃあ最近ジェイソンさんがマーティンさんのアルバムインフェルノにコラボレーション共作して、ホラーズっていう曲を、はい、ご提供いただいて一緒に作られたって聞いたんですけど、はい、これはどのような経緯で実現したんでしょうか？
実はなんか僕らのカコフニーの時代との作り方はあまり変わらないんですね。2人とも曲作りのデモテープとか作って、で僕はそのデモテープ全部を聞いて僕アレンジしました。だから彼が今いろんな音楽を作ってるんですよ。いろんな音楽のアイディアとかメロディーとか作ってるから、それいっぱい送ってもらって、それ聞いたら自分の音楽自分のアイディアと混ぜたら大きなアレンジして、結構自信作の曲になりました。でもその前の作り方と今の作り方は変わらない。実は
フレーズがあってそこからアレンジをされて戻して、そうそうそうそう。なるほど。これは映画の中で少しジェイソンさんがこう作ってるフレーズを、
そう映画の中になんかジェイソンの音楽の作り方を説明するシーンがありました。そのシーンのメロディーすごい気に入ったんですよ。短かったんですけど、それいいなと思ったからジェイソンに連絡したら、その映画の中のメロディー使ってるって聞いたら、まだ使ってないんだよって言ってた。じゃあそれを元にベースにして曲作っていいですかって、もう喜んで作りましょうって盛り上がった。
ありがとうございます。じゃあ最後の質問ですが、ジェイソンさんと長年の付き合いがあるマーティさんだからこそ分かるこの映画の最大の魅力ポイントはどこだと思いますか？
この映画の一番大きな魅力ポイントは、音楽と興味なくてもギターと興味なくても絶対なんか誰にでも楽しめる、楽しめるだけじゃなくてためになるんですよ。なんかインスパイアされる、笑うし泣くし、音楽新しい目でもっと深く楽しめることになると思います。どんな壁があっても音楽家は音楽を作るっていう強い意志が伝わってくるから、それは音楽と違う職業でも共通点いっぱいありますので、映画は本当にインスパイアのような映画ですから、誰にでも勧めする。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
マーティーさんがこの映画から学んだというか受け取った何かギフトみたいなものはありましたか？
ないですね。ないですね。だってこのストーリーは僕はたっぷり知ってたんですよ。たっぷり知ってたんですけど、でも習ったよりなんかやっとできてよかったっていうか、すごく嬉しい。だからみんなこの話知ってほしい。しかもちゃんとしてる情報をしてほしい。だからネットとかのネット上で正しい情報とか正しくない情報もいっぱい飛んでますから、ジェイソンは生きてるかどうかを知らない人でもいますから、とにかくストーリーはちゃんと綺麗に細かいところまでなんかちゃんと描いてるような映画が出てるから、それをすごくなんか、ああじゃあ僕は説明しなくていいって感じになりました。
わかりました、ありがとうございます。
ありがとうございます。
いかがでしたでしょうか。今月のサンセットロック、番組では皆様からのメッセージ、質問やリクエストなどありましたら、番組宛にメールで送ってくださいね。お相手は塩見さやかでした。